京子のアメリカへゴー。こんにちは、パーソナリティの京子です。今回はアメリカへゴー第44回目の放送です。この番組は寝ても覚めてもアメリカ大好き私京子がアメリカの魅力を存分に紹介するインターネットラジオです。さてさてね、今日はね3月24日の日曜日ね、もうね3月も下旬なんだけど、今年はほんと変な天気ですよね。一番寒いであろう2月はさ、そんな大したことなかったのに、3月に入ってからものすごく寒い日が多かったよね。私そういえばね、3月に入ってから今年買ったとってもお気に入りのマフラーを落としたの、なくしちゃって。でもさ、もう3月半ばだし来年でいいかなと思ってたんだけど、なんかマフラーが恋しい恋しい。寒い日が多かったよね。変な気候だけど、ここからはきっと春になっていくでしょう。それでは本日もよろしくお願いします。はい、3月下旬、春のスタートです。そう、季節のスタートということで、日本ではさ、お花見や入学入社などイベントの季節です。それにちなんで、さてさて春からスタートしてアメリカの1年間のイベントをいろいろエピソードを交えて紹介していきますね。まずは春、イースターです。キリストの復活祭です。無宗教のね、私にはいまいちピンとこないものですが、そしてね、このイースターは毎年日付が変わります。早い時で3月22日、遅い時で4月25日になるようです。それはなんかね、春分の日以降の満月より後に来る最初の日曜日という複雑な定義に基づくもののようです。しかしね、そんなことね考えていなくても、イースターの時期になると、日本がほら春になると街中ピンク色になるように、イースターの時期は街中パステルカラー色になります。そしてウサギの置物やデコレーションされた卵があちこちに飾られているので、イースターの雰囲気満載になります。そしてね、この頃ね3月の中旬にはセントパトリックデーもあり、この日は街中が緑色に染まります。渡米した当初はやはりさ、この日は緑色のものを一つでも身につけておきなさいとか言われたので、そう、ちなみにセントパトリックデーとはアイルランドにキリスト教を布教したアイルランドの守護聖人セントパトリックの命日だそうです。そう、そんな賑やかな春が通り過ぎ、日本ではさ、ゴールデンウィークの頃に突入するわけですが、この5月の初めの頭頃には特に何かするというわけではないんだけど、シンコデマヨという言葉をよく耳にするようになります。メキシコの祝日です。そう、ロサンゼルスね、カリフォルニアはメキシコに近いこともあり、メキシコ食やスペイン食があちこちで出ています。そんな5月を過ぎ、6月は特に何にもないんだけど、憂鬱な梅雨もないので、いつもの快適なお天気の中で過ごせます。そしてそうこうしているうちに7月のビッグな祝日になります。7月4日独立記念日ですね。この日はアメリカ全土でがっつりお祭りモードになります。あちこちで花火も打ち上げられ、イベントごともたくさん開催されます。そんなね、みんなもねパーティー三昧です。私もどこかに呼ばれれば参加しますというスタイルですね。そしてそして、実はこの7月4日この日だけが個人でも花火ができる日なのです。普段は個人の花火は禁止なのですが、まずどこにも売ってないしね。でもこの7月4日だけは個人で花火ができます。そう、そして8月9月と過ぎていくと、今では日本でもめっきりメジャーになったハロウィンが10月31日ですね。おのおのの家庭ではさ、みんなに配れるおやつが用意されてるようです。そしてそして、ハロウィン当日、子供たちが仮装をしてゾロゾロ歩いてあちこちの家をノックして歩きます。マンションだとさ、外の門はロックがかかっているので外部からは入れないので、同じ敷地内にいるキッズたちがノックしてきます。本当に来ます。これはトリックオアトリートですね。 ドアを開けると仮装した子供がそこにいます。本当ね、最初はね、うわ本当に来るんだと思ったものです。そして私たち大人もなんやかんやと楽しみます。私自身は何も仮装しなくても、なんていうの、仮装している人たちを大通りに見に行くだけでも十分に楽しめます。そして私はオレンジカウンティーにあるナッツベリーファームのハロウィンに何度も通いました。はじめにね、そこのハロウィン楽しいよって誰かから聞いたから毎年そこへ行くことになるんだけど、もちろんね、他のパークだって楽しいんだろうなとは思うんだけど、そのパークのハロウィンナイトはハロウィンナイトとしてのチケットの購入が必要です。そして開園はきっと日没だったぐらいだったのかな、忘れちゃったけど、閉園は夜中の2時です。その間パーク内をキャッキャッケラケラ言いながら走りまくっていました。なんせとっても楽しいの。ではこのハロウィンでのね、とあるエピソードを最後に一つお話しして、次の祝日に行きますね。ある時私たちは10月31日の土曜日のハロウィン当日にパークに行くことに。もちろん閉園まではしゃぎます。そしてこの日私たちは夜にもかかわらず、なぜか濡れる乗り物をまず乗りました。そう、太陽さんさんのカリフォルニアね、昼間ならねびっしょ濡れになっても厚手のジーンズさえね買える頃には乾いてます。しかし時は10月31日、しかも日没、濡れてどうするの、寒いではないか。ばっかな私たちは寒い寒いと言いながら走り回るのです。そしてこの日はたまたま10月31日土曜日、12時になると11月1日の日曜日になり、その日はちょうど夏時間を元に戻す時間なのです、日なのですね。でその戻すのは夜中の2時っていうタイミングです。夜中の2時に1時間元に戻すのです。なのでこの日はパーク閉園が2時なので、普通より1時間長く遊べるということなのです。たまたまこの日に来たわけなのですがね、でも私たちびしょ濡れ、寒い寒いと言いながら早く帰ればいいのに、結局寒い中最後まで閉園まで遊んでいました。でもね、記憶になりましたね、日没後は絶対に濡れるものには乗らないということ、当たり前ですよね。そしてそしてこのハロウィンが終わるともう11月、季節は秋です。11月の第4木曜日がサンクスギビングです。これはとっても大きなホリデーです。この日にあの締め物をしてした大きなターキーに七面鳥の丸焼きを食べるのです。そしてこのサンクスギビングが第4木曜日で、次の日がブラックフライデーと呼ばれるもので、お店なのでね、バーゲンなどが行われる日です。そしてそれが終わるともう12月です。12月はもちろんもちろん、これまた大きな大きなホリデー、クリスマスホリデーがあります。そう、ホリデーなのです。日本と決定的に違うのが、クリスマスは全てがお休みなのです。お店ももちろんレストランもお家で過ごすわけですね。みんなおのおのの家でクリスマスを祝います。アメリカではお正月よりクリスマスを大切にしてると思います。食べるものはサンクスギビングとあんまり変わらないようです。それでもほら、飾り付けがクリスマス食になりますね。そしてもう一つ、クリスマスで日本と違うなって思ったことを紹介するね。大きなほら道路沿いの一角にね、クリスマスツリーが販売されています。本物のモミの木が販売されているのです。そういう光景って日本では見たことなかったので、うわやっぱアメリカなんて思ったものです。そしてそしてそれが終わると、もちろんもうすぐ新年、カウントダウンは日本と同様に あちこちで盛り上がってます。しかししかし、いざ新年となると、日本のような正月らしさは皆無と言っていいほど、正月を感じることなんてほとんどないです。これは私としてはとっても寂しい、日本の正月が懐かしくなるのです。そんななんてことない1月が過ぎていき、本日最後に紹介するのは2月のもちろんバレンタインデーです。と、バレンタインデーの紹介と私は何をしているのかをお話ししていきますね。決定的に違うのは、バレンタインはここでは男性から女性へ、そしてそしてバレンタインチョコが販売されているということもありません。主にはプレゼントするのは花束ですね。 私は単発で何度かお花のデリバリーのアルバイトをするのですが、そのねエピソードを少しお話ししますね。まずお花屋さんにお花を取りに行きます。そして車にたくさん詰め込みます。お花と一緒にさ、バルーンたちもたくさんあります。車にパンパンに詰め込みます。そしていざ出発です。しばらくするとさ、何パンパンパンって後ろで音がするではないか、うんと思って、そうするといくつかの風船が割れている。やべ、割れるともちろん私はお店に戻り、またもらいに行かないといけないんですね。そのことにでも怒られたりすることはないです。でもね、このアルバイト時給ではなく一件いくらなのです。だから早く行かなきゃお金もらえないなのです。そして積み直して再出発。お届け先は自宅もあるし、職場の場合もあります。日本ではさ、職場に届けないよね。やっぱりアメリカは違うなとまた思うのです。そしてここはロサンゼルス、映画の都です。なんていうの、映画を作ってる会社もたくさんありますし、そこへ入ることも多々あります。花束を持っていればどこでも入れてくれるイメージです。会社などのなんか受付に行くと、みんなが誰に誰にとざわめき出します。そして誰々さんへと言うと、みんなでわーって盛り上がってます。なんか私まで楽しい。そしてそんな配達中に幾度となくハートの飛行機雲を見ることができたのです。ハートの飛行機雲だよ。私はすっごく嬉しくなる。やっぱバレンタインって最高って思うのでした。そんなイベントの話でした。さて、今日のお話はいかがでしたか。一年のイベント等のお話をしましたが、もう少しね、皆さん頑張るとさ、皆さんお待ちかねのゴールデンウィークがやってきますね。たっぷり楽しんでくださいね。そこで今日からのお知らせです。私京子は FM ラジオでもパーソナリティを務めています。西東京 FM 金曜日夜9時からのフューチャリンクレディオ、そして調布 FM で毎週木曜日夜8時からのミドルエイジカフェという番組です。こちらは1ヶ月のうちの月の第3木曜日に登場しますので、皆さん西東京 FM と調布 FM をチェックしてみてくださいね。それでは本日はここまで。また次回。